どうもこんばんは、大魔王です。大魔王のお風呂ラジオやっていきますよ。さあ、また台風が来てますね。ねえ、まあ近畿地方ね、僕が住んでるこの京都大阪あたりはそうでもないという感じではあるんですけど、まあ時折強い雨が降るみたいで、今日ちょっとライブ行ってたんですけども、一部と二部の間出てきたら雨が降った後みたいな感じでしたね。ざっと降ったみたい。だから僕が外にいる時は一度も雨には当たってないですし、帰り道も一度も雨には当たってないですけど、まあうちの家族に聞くと、ちょうど出かけてて夕方ぐらいにざっと雨が降ったということらしいので、また大きなね影響が出なければいいなと思っているんですけども、まあ台風を止める方法っていうのはないわけですから、なかなか難しいですね。もし台風を止める方法みたいなの、科学的な機械的なもので止める方法ができたとしても、それをしたせいでなんか他のバランスが崩れてまたおかしなことが起こってしまいそうな気もしますしね。人間がやることでそんな大して何かを止めたりとか何かできるってことはないんだろうなと思ったりしますね。だから温暖化って言ってますけど、人間がやった温暖化のためにこう、ためになわけじゃないですけど、僕らがやってる生活のもので影響で温暖化になってるかっていうと、そうでもないという説もありますしね。僕たちがこう生きてきて、まあ先祖代々ね、いろんな科学的なこととかも煙とかワーッと出して環境破壊とかをずっとやってきたから温暖化になってるんだなんて言いますけど、人間の力そこまで強くないから、正直そうじゃなくて、まあ全体的に温暖化傾向にあるところに人間っていうものは生きてるんだと。まあ、氷河方面に行き、また温暖化になり、また氷河方面に行きっていうのを繰り返しているのが地球のその歴史だとすると、その間の氷河から温暖化に行く途中のたまたまここに僕らは生きているわけで、ものすごく狭い範囲だと言われてますよね。すごいこう、なんていうの、もう何百巻とあるような百科事典の最後の一冊の数ページって言いますからね。地球の歴史がそれぐらい何百巻とあるその歴史書というか百科事典みたいなものの最後の巻の数ページにやっと人間というものが生まれて死んだみたいな風に描かれると。で、僕たちは僕たちでこうやって生きていますから、もちろん僕たちの紡ぐ歴史の中でですね、高杉晋作がどうだとか、豊臣秀吉がどうだとか、蘇我のイルカがどうだとか言いますけど、まあ百科事典的に言えば数ページですから、そこに入りません、そんなもの。人間が生まれました、これこれこうで科学でどうのこうので死にました、終わりみたいな。とするとですね、まあ、僕らにできることはないってことですよ。いろんなこと開発するけど、僕らができることは、僕はできないけどね、僕らの中の賢い人たちができることっていうのは、僕らが生きれる時間をもうちょっと伸ばすぐらいのことなんじゃないかなと思いますけどね。ずっと、どうなんだろう、例えば縄文時代とかの生活をしていればこんなことにはなってないっていうのは本当なのかっていうのがよくわかんないですね。本当に全ての車を止めて、全てのエアコン止めて、全ての機械を止めたら温度はどれぐらい下がるのか。例えば都会の夏の温度ね、で冬もまあ寒くなくなる。まあ温暖化は氷河と表裏一体みたいなものらしいので、急に寒くもなったりするらしいですからね。そういうのが砂漠化につながっていくわけですから、だから何の話、これ台風の話から何の話、こんな話する予定じゃなかったんですけれどもね。まあでも、まあ僕たちは、生きれるように、生きたいように生きるしかないということなのかなと考えたりはいたします。 さあ、何の話をする予定だったかを思い出せないんですが、何の話をする予定でしたか、僕は。誰かに聞いて、メールテーマの話は、この後、本編に入ってからしようと思います。まあ、メールは来てませんけどね。いつものことです。さあ、まあ、さっき、そういえば、もう夜になってから家に帰ってきたんですけれども、家の裏の、まあ、いわゆる街灯ですよね。で、街灯が LED 化されて、もう何年経つんだろう、結構経つと思うんですよね。4、5年は経つんじゃないかなと思うんですけど、ふと気がつくと、もう慣れっこになってて、何のことはないですね。最初 LED になった時は、もう眩しくて、鬱陶しいぐらいだなと思って、もう普通の街灯がいいやと。まあ、LED の方がね、いわゆるランニングコストが低く抑えれるから、まあ、LED 照明になってるんですけれども、それでもちろんその、電球の持ちもいいらしいので、どんどんその分のね、ランニングコストが下がっていくわけですけれども。まあ、ものすごく眩しく感じてたものですけど、今日まじまじと見たら眩しかったですけど、そういえばすっかり忘れてましたもんね。LED になって眩しかったなぁと思うこともなく。で、今日たまたまなんとなく歩いて、こう、坂から降りてくると、もうちょうど正面ぐらいに奥の方の、街灯が目に入ってきたんですけども、うっとちょっと眩しく感じて、あ、そういえば LED になって何年経つんだなと思ったんですよ。何年ぐらい経つのかわかんないですけど。んでね、まあ慣れて怖えなというか、まあ人間ってやっぱりこう忘れる動物なので、もうこれ何喋ろうかを忘れたから言い訳してるわけですけど、わけじゃないわけじゃなくて、言い訳してるわけですけれども、忘れるんですよね、やっぱりね。痛さ、痒さも忘れるしね。まあ例えば金魚なんていうのは2秒、3秒前のことをもう覚えてられないと。で、例えばこう、ガッと傷がついて内臓がボンと出てて、まあ、痛感というのがあるかどうかわかんないですけれども、自分が怪我している、腹が裂かれていることを、もう忘れている。3秒前に例えば天敵である他の魚であるとか、肉食の鳥であるとかに食われかけて必死になって逃げたことはもう忘れてるんですよね。だから、覚えていること、人間のすごくこう大事な部分として覚えているということがあると思うんですけど、忘れられるということも人間にとってすごく大事なんだろうなと最近ふと思うわけですよ。まあ僕の頭のこの後ろの痛みはですね、なかなか忘れさせてもらえません。未だにこうギャーッと突っ張る時があって、その度に思い出すので、でもそろそろ忘れさせてもらえたらいいなと思ったりはしますけれどもね。ということで、お風呂ラジオ、ここからスタートですが、9月最後ではない?
大魔王の大魔王
大魔王
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 お風呂ラジオ、
さあ、ということでね、お風呂ラジオですけれども、まあ普段ここで読むことは普通はない質問箱をちょっとネタ的なものがあって読んでいきたいと思いますが、台湾ラーメン、台湾まぜそばは名古屋発祥であって、台湾はあんまし関係ないです。全くないとは言いませんが。まあ、ナポリタンみたいな感じで、というね、なぜこの話になったかよくわからない質問箱が来たわけですけれども、実はこの間台湾のラーメンが、インスタントラーメンね、即席麺がすごく美味しいという、まあこれ聞いたのはだいぶ前ですね、ネットなんか見てて、このラーメンがすごく美味しい、本格的みたいなのを見て、で、Amazon で欲しいものリストに入ってたんですよ、しばらく。数ヶ月入ってたんじゃないかな。で、この間何かを買うタイミングで、あ、そうしたらこれ買ってみよう。なんで買わなかったかっていうと、その間ね、実は欠品してたんですよね。
欠品してたので買えなかったんですけど、買えるようになりましたになってたから、じゃあ買ってみるかと思って買ってみたんです。したらね、台湾から輸入されてるものが送られてきて、そういうものだと思ったんですけど、どうも台湾から直送されるということで、あ、そうなのと。輸入元があって、そのアマゾンから、まあ書いてあるんでしょうけどね。そういうことは。アマゾンのその商品ページに、アマゾンが販売するんじゃなくて、何々が、販売し、何々が発送しますみたいなこと書いてあるので、そう書いてあるんだと思うんです。で、どこから発送なのかも多分見たら書いてあるんですけど、他のものポチポチしてるついでに押したから、よくわからないで押したら、台湾から直送されるということでね、4、5日かかりまして。で、1000円ぐらいで買ったんですけどね、まあそういうのも無頓着に申し込みボタン押しちゃうんですけど、1000円のラーメン3食ですよ。3食1000円だから、まあまあの元々のお値段なんですけれども、その1000円にプラス、送料が1000円かかってましたから、実質2000円。1袋700円弱ぐらいのお値段のラーメンになりまして、700円あったらその辺のラーメン屋行けますからね。微妙だなと思いながら食べました。昼間にね、ちょうど食べるものがなくというか、そういえば怒られてきたから、いっぺん食べてみるかと思って食べてみましたところですね。なんていうの？って感じでしたね。スープ、まずですよ、スープとかこういろんな4つぐらいついてるんですよ。なんか具のやつと、スープと、なんか丼に入れとく薬味とか調味料的なもの。4つぐらいあってですね、もうよくわかんないですよ、袋。全部中国語だから。で、全然わからないまま、まあ多分、普通の日本のラーメンだったらこうだろうという作り方で作りまして。スープも、麺も、はぁ、そうねって感じでしたね。これぐらいでさせてください。これ以上はちょっと言えないので、これぐらいでさせてほしいんですけど、なんていうのかな、今時の生麺ってすごいじゃないですか。生麺風インスタント麺ね。で、生麺風のインスタント麺って確かに生麺の出来も悪くない。美味しいんですよ。美味しいんですよ。麺は美味しかったです。だけど、今時じゃないんですよね。なんていうのかな、若い人知らないと思いますけど、昔マダムヤンっていうインスタント麺がありまして、当時そのいわゆるそのフライ麺しかなかったわけですよ。普通のインスタント麺しかなかったわけですけれども、多分マダムヤンかなんかそのあたりの、ラーメン袋麺だと思いますけど、それが生風麺を作ったんですよ。ノンフライで生風で食べられるみたいな。で、画期的で、まあ、なんていうのかな、美味しかったですけど、まあ、そこまでじゃなかったんですよね。で、今時の生麺風麺っていうのは、ものすごくよくできてますから、日本のその生麺風ってもう、本当に、ラーメン屋で食ってるのと遜色ないんじゃないかと、まあ、そこまで言うのはちょっと、言い過ぎなのかもしれませんけれども、でも本当にそれぐらい思うぐらいのレベルの高さなんですよね。で、その台湾から送られてきたラーメンに関しては、マダムヤンみたいな感じでした。これ以上は言わないから、あとはさせていただきたいと思うんですけれどもね。まあ簡単に言うと3食あって1食食べましたけど、あと2食どうしようかなと考えてるぐらいですね。はい。で、その翌日ですね、今朝ですけど、札幌一番塩ラーメンが買ってきてあって食べたんです。札幌一番塩ラーメンのね、完成度が異常に高いんですよ。あれちょっとね、おかしいです。フライ麺でね、別に全然生麺風でもないし、なんていうのかな、いわゆるインスタント麺。
で、その塩のね、まあ、スープですよね。粉スープ。で、ごまがついてるだけですよ。難しいことは何もありません。とりあえずお湯を沸かして麺入れて、ぐるぐるぐるっと柔らかくなった時点でスープ入れてごま入れたら終わりなんですよ。こんな簡単なシンプルな中に、こんなに味わいがある。僕は必ずこう、溶き卵を入れるわけですけれども。それが50円ぐらいで買える。まあ今は100円ぐらいすんのかな。今は100円ぐらいしますかね。昔50円ぐらいでしたね。大体ね。まあだから5袋入りで500円とかで買ってきてんのかな。もうちょっとするのかもしれません。まあ120円したとしてもですよ。こっちは非常に完成度の高いフライ麺で、塩ラーメン昔からの味ですから、ある意味ソウルフード。かたや、台湾の本格的な、ラーメンでございますね。すごい、こう、好みが入ってたりとかですね。すごく本格的に作られている。だいたい、一杯700円ぐらいする。まあ、塩ラーメンでいいよね。ってなりました。まあ、まずいわけでもないんだけど、ねえって感じですね。まあ、どんなラーメンなのかというのは、まあ、インスタグラムとかに上がってるんで、よかったら見ていただければ、あ、このラーメンね、と。で、興味があったら買ってあげてください。はい。まあ、そんな、まあ、ちょっと悲しい出来事があった今週だったんですけれども、まあ、もう一つ悲しい話というのがありまして、まあ、まあ、これも言ってもしょうがない。多分書いてあったんだろうな。多分書いてあったんですよ。僕が見逃してるだけなんで、僕が悪いんですけれども、堀江由衣さんという声優のアーティストさんがいらっしゃいまして、ソロ活動も10年やってらっしゃるの？声優活動20年やってるとか、そんなんでしたね、確かね。もうちょっとかな？もうちょっとなのかもしれない。もうちょっと長い。あ、それは違うわ。その話はまた別の小松美香子さんの話だから、もっと長いですね。もっと長いです。ほっちゃんの場合は。で、そのほっちゃん、堀江由衣さんのね、ほっちゃんって偉い気やすいなと思うんですけど、まあ今でも17歳なんですけれども、まあ奇跡的な人ですよ。はい。僕とそんなに変わらない17歳なので、いやーもう、声優さんね、岩尾純子さんなんかでもそうですけど、ほんと奇跡的な人が多いからね、驚きますが、その堀江由衣さんが7年ぶりにツアーをやると、ライブツアーをやると。で、大阪にも来ると、うわーと思ってね、これはもう、ファンクラブ選考の間に、チケット買わないと、いかんなと思って、今まで堀江由衣さん見てません。僕、声優アーティストで言うと、由衣かおりさんとか、スフィアさんとか、まあ、岩尾純子さんなんかも見てますけれども、あと、堀江由衣さんとプチミレディを、見逃してる。自分の中でね、見逃してるなと思っているところがあるので、ぜひ見たいなと思って。まずまあ、ファンクラブ選考ですから、ファンクラブに入らなきゃいけない。で、ファンクラブに申し込みすると、なんかね、今時のね、なんか申し込みじゃないんですよ、まず。なんかネットで全部終わって、会員番号がすぐ、与えられてって感じじゃなくて、申し込むと、これで払ってくださいっていうのがやってきて、コンビニとかで払うんですよね。で、僕もちょっと忘れてて、2日ぐらい忘れてたのかな。で、ローソンかなんか行きまして、払い込みしまして、よっしゃーと。そこから2、3日かかるわけです。今度は封書でやってくる。封書で会員証といろんな注意書きが書いた紙が全部送られてきましてですね、これが送られてきたらもうとうとうこっちと思うんですよ。番号を入れて、パスワード的なものを入れて、ログインして、すぐチケットを買おうと思ったらね、まずログインができない。ホームページの方にもログインできない。ローソンチケットかなんかなんですけど、チケット屋の方にもログインできない。 この全然わかんないから、ログインできないんですけど、って言って、ホームページのね、コンタクトのところから、質問を送った、これログインできなかったら僕、先行抽選応募できないじゃないですか、って言って送った。そして、それからまあ返事来るまでの間にちょろちょろこう紙を見ていたら、入会金が、まあ、9月の、まあ、半ば、今半ば過ぎてますけど、もうちょっと前ですね、9月の初めぐらいに、その、ファンクラブの申し込みをしたわけですけれども、その申し込みが終わって、入会してから、翌月1日からの入会になりますと。それから12ヶ月ですと。申し込んだ日でも、振り込みが終わった日でもなく、翌日の1日から、こう、事務的な問題ですよ。ね、みんなが入会日バラバラよりは、必ず8月に入った人は8月1日からなる、であれば、来年の7月の31日までが会員っていう1年のその事務手続きとして、すごくわかりやすいからそうなってるわけ。で、それを見て驚愕しましてね、すぐさまもう一度、同じようにメールをしまして、これちょっとあの紙を見させていただいたんですけれども、これ入会して翌月1日からっていうことは、9月26日締め切りのファンクラブ選考っていうのは僕は申し込めないんですかって言ったら、大変申し訳ありませんが申し込めませんというお返事が来ました。これに関して向こうには何も手落ちはありません。文句を言ってるわけではありません。僕の判断ミスというか、もっと早く気づいてて、8月中に入会してれば問題なかったわけだし、気づくのが遅かったりとか、確認が遅かったんだけど、ファンクラブ入らなくてよかったんじゃないっていう、このかすかな声が自分の頭にこう、ファンクラブ入らなくてよかったんだなっていう、頭に響いてくるわけ、かすかな声だけど。まあ、解放とか送られてくるし、まあ、他にも特典があるらしいんですけど、まあ、なんせ今回のライブツアーが7年ぶりですから、まあ、これ入会して来年の9月とかまでの間にですね、もう一度ライブツアーがある可能性は低いと思うんですよね。で、もちろんそのファンクラブイベントとか東京でやる何かっていうのは申し込めますよ。申し込めます。で、それぐらいの遠征はまず今土日が仕事じゃないので、行こうと思ったら行けます。だけれどもですよ。なんかなと思って、ちょっと悲しい気持ちになりました。というお話でした。あの、黒猫同盟ファンクラブの名前です。堀江由衣ファンクラブ黒猫同盟。堀江由衣さんにも、堀江由衣さんのスタッフにも、黒猫同盟にも、黒猫同盟のスタッフにも、文句が言いたいんじゃありません。悲しいし、虚しいだけです。まあ、あと1年ぐらい、ファンクラブの会員でいることになりますっていうか、まだ入会できてないんですよね。
大魔王ラジオチャンネル。大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組。
大魔王春郎のグッタイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドリングオシラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、
豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業、タイヤの選択、交換、調整などタイヤのことなら何でもご相談ください。072-643-6741 まずはお電話ください。
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はですね、小泉八雲ラフカディオハーン先生の最後の作品ですね、全部読んでるわけじゃないですよ。この青空読みてというアプリで読める青空文庫の中では最後ということなので、他のアプリで見たらもしかしたらもうちょっと読めたりするのかもしれないですけどね、今回は葬られたる秘密という、今まで六六日とかですね、耳なし法一とかですね、まあまあ結構その内容を知ってるものでしたけれども、タイトル見ただけではどんな内容かわかりません。知ってる話かもしれませんしね、英語の題名は A Dead Secret、 すごいシンプルだな。葬られたる秘密が A Dead Secret と、どっちが先なんでしょうね。まあ多分英語が先でそこから和訳をされてるんだとは思いますが、昔丹波の国に稲村や源助という金持ちの商人が住んでいた。この人におそのという一人の娘があった。おそのは非常に利口でまた美人であったので、源助は田舎の先生の教育だけで育てることを遺憾に思い、信用のある従者をつけて娘を京都にやり、都の婦人たちの受ける上品な芸事を修行させるようにした。こうして教育を受けて後、おそのは父の一族の知人、長良屋という商人に片付けられ、ほとんど4年の間その男と楽しく暮らした。二人の中には一人の子、男の子があった。しかるにおそのは結婚後4年目に病気になり死んでしまった。その葬式のあった晩におそのの小さい息子は、お母さんが帰ってきて2階のお部屋にいたよと言った。おそのは子供を見て微笑んだが、口を聞きはしなかった。それで子供は怖くなって逃げてきたというのであった。そこで一家のうちの誰かが、おそののであった二階の部屋に行ってみると、驚いたことにはその部屋にある位牌の前に灯された小さい暗灯の明かりで、死んだ母なる人の姿が見えたのである。おそのはタンス、すなわち引き出しになっている箱の前に立っているらしく、そのタンスにはまだおそのの飾り道具や衣類が入っていたのである。おそのの頭と肩とはごくはっきり見えたが、腰から下は姿がだんだん薄くなって見えなくなっている。あたかもそれが本人のはっきりしない反映のように、また水面における影のごとく透き通っていた。それで人々は恐れを抱き部屋を出てしまい、下で一度集って相談したところ、おそのの夫の母の言うには、女というものは自分の小物が好きなものだから、おそのも自分のものに執着していた。多分それを見に戻ったのであろう。死人でそんなことをする者も随分あります。その品物がダンデラにやられずにいると、おそのの着物や帯もお寺へ納めれば、多分魂も安心するであろう。で、できる限り早くこのことを果たすということに極められ、翌朝、タンスを空にし、おそのの飾り道具や衣装は皆寺に運ばれた。しかし、おそのは次の夜も帰ってきて、前の通りタンスを見ていた。それからその次の晩も、次の次の晩も、毎晩帰ってきた。ためにこの家は恐怖の家となった。おそのの夫の母はそこでダンデラに行き、住職にことのすべてを話し、幽霊の件について相談を求めた。その寺は禅寺であって、住職は学識のある老人で、大元和尚として知られていた人であった。和尚の言うに、それはそのタンスのうちかまたはその近くに、何か女の気にかかるものがあるに相違いない。老婦人は答えた。それでも私どもは引き出しを空にいたしましたので、タンスにはもう何もございませんのです。大元和尚は言った。よろしい。では、今夜私がお宅へ上がり、その部屋で晩をいたし、どうしたらいいか考えてみるでござろう。どうか、節操が呼ばれるとき以外は、誰も晩をいたしておる部屋に入らぬよう命じておいていただきたい。
日没後大元和尚はその家へ行くと、部屋は自分のために用意ができていた。和尚はお経を読みながら、そこにただ一人座っていた。が、寝の刻過ぎまでは誰も現れては来なかった。しかし、その刻限が過ぎると、お園の姿が不意にタンスの前に、いつとなく輪郭を表した。その顔は何か気になるといった様子で、両目をじっとタンスに据えていた。和尚はかかる場合に要するように定められてある経文を口にして、さてその姿に向かってお園の戒名を呼んで話しかけた。私はあなたのお助けをするためにここに来たものでござる。定めしそのタンスの中にはあなたの心配になるのも無理のない何かがあるのであろう。あなたのために私がそれを探し出して差し上げようか。影は少し頭を動かして承諾したらしい様子をした。そこで和尚は立ち上がり、一番上の引き出しを開けてみた。が、それは空であった。続いて和尚は第二、第三、第四の引き出しを開けた。引き出しの後ろや下を気をつけて探した。箱の内部を気をつけて調べてみた。が、何もない。しかしお園の姿は前と同じように気にかかると言ったようにじっと見つめていた。どうしてもらいたいというのかしら。と和尚は考えた。が、突然こういうことに気がついた。引き出しの中を貼ってある紙の下に何か隠してあるのかもしれないと。そこで一番目の引き出しの貼り紙を剥がしたが何もない。第二、第三の引き出しの貼り紙を剥がしたが、それでもまだ何もない。しかるに一番下の引き出しの貼り紙の下に何か見つかった。一通の手紙である。あなたの心を悩ましていたものは、これかな?と、和尚は尋ねた。女の影は和尚の方に向かった。その力のない業師は手紙の上に据えられていた。拙僧がそれを焼き捨てて死んでようか。と和尚は尋ねた。お園の姿は和尚の前に頭を下げた。今朝すぐに寺で焼き捨て、私の他誰にもそれを読ませまい。と和尚は約束した。姿は微笑して消えてしまった。和尚がはしご段を降りてきたとき、夜は明けかけており、一家の人々は心配して下で待っていた。ご心配なさるな。もう二度と影は現れぬから。と和尚は一同に向かって言った。果たしてお園の影はついに現れなかった。手紙は焼き捨てられた。それはお園が京都で修行していた時にもらった縁書であった。しかしそのうちに書いてあったことを知っている者は和尚ばかりであって、秘密は和尚と共に、葬られてしまった。まあ、ここで終わりなんですけど、この和尚と共に葬られたってどういうことですかね。和尚が亡くなった時にそれを墓場まで持って行ったよ的なことですか。なんか、直後に死んだみたいに感じたんですけど、その描写は一切ないですからね。和尚はそれを知って読んだんですね。読まなくていいのにね。読んだから呪い殺されちゃったのかなと思ったけど、その描写がないと怖くもなんともないよね。でも、想像したら怖かったよ、今。いや、それを想像してしまったので、怖かったですけど、和尚と共に葬られたっていうのは、5年後、10年後、20年後に和尚が死んだから、それは内容はどんなものであったかはわからないと。演書っていうのはこう、ありやからね。いわゆるそのラブレターという意味だと思うんですけれども、ラブレターをもらって中身がどんなであったかを知っているのは和尚だけですので、僕も知りませんし、どんなものかわかりませんけれども、なんか読まなくてよくて持ってって燃やせばいいものを読んじゃったから、呪い殺されてしまったみたいになった、普通のオーソドックスなホラーっぽい感じを考えてしまえて、ちょっとゾッとしましたけれども、多分そういう意味ではないですね。はい。ということで、今回で、小泉八雲ラフカディオハーンのお話は終わり、次週からは何か他の作家で考えたいと思います。
大阪このレールを乗り継いで豊川駅のほど近く高タイヤ、トラックタイヤも扱ってるプロのお店。ああ、北大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な天才があなたを待ってます。タイヤのことなら
今週ですけどね、土曜日9月28日にアイドリング推しメンラジオの8周年記念イベントを東京ネイキッドロフトでやります。ゲストは元アイドリング4号江藤マリアさんでございます。まあ、どんなものになるかは僕も分かりません。本当に分からないです。こんな話しましょうとかも全然打ち合わせしてないし、当日もほぼほぼ多分打ち合わせしないで始めちゃうんですけど、まあどういう風に跳ねるのか、まあ、あんまり打ち合わせしてね、こんなことやりましょう、あんなことやりましょうって言ったってね、面白くなるわけがないので、僕はプロじゃないからね。まあ、向こうはプロですけど、まあ、果たしてどうなるかわかりませんけれども、ぜひぜひ見に来ていただければ嬉しいでございます。E プラスとか、で売っておりますし、まあ、E プラスに行くのに、ネイキッドロフトのホームページを見ていただいても結構でございます。まあ、E プラスでね、アイドリングとか入れると、今は多分お知らせしか出ないので、大魔王とか、エトマリアとか、今マリアはね、前漢字だったんですけど、今ひらがなでやってらっしゃいますが、それで入れていただいても出てくると思います。まあ、アイドリングで絶対出ますからね。はい。今、アイドリングの名前でイベントやってるのは僕だけっていう状況ですから、ぜひぜひ見ていただきたいなと思いますけれども、ということで、先ほどね、一本、気になったものがあったので、先に読みましたが、質問箱の方を行きますね。車で東京に行くとき、東名ばっかりじゃなくて、たまには中央道も使ってあげてください。乗ったことないな。あ、間違って乗ったことある、一回。東京から帰ってくるときに中央道間違って乗ったことあるし、長野かどっか行った時に乗ったんじゃないかな、知らないけど。でも、だって断然早いですからね。名神、新名神、伊勢湾岸道、新東名、東名っていうルートより早いルートは今ないんですよ。だから、無理ですね。中央道も使ってあげたいがために乗るのは無理です。例えば、もうすぐに乗れるんだったらいいけど、乗れないからね。なんかよくわかんない。中央道あまり使ったことないからよくわかんないんですけど。ゆで卵って日持ちする？まあそこそこするんじゃないですか。冷蔵庫とか入れとけば。卵も、あれ賞味期限とか書いてあるけど、あれよりも1週間ぐらいは十分持つらしいですよ。特に冷蔵庫だと相当持つらしいので、1週間や2週間は平気で持ちますからね。ゆで卵も変に半熟とかにしないで、固ゆでにしてれば結構持つと思いますけどね。 それで腹が痛くなっても保証はしませんので、大魔王が言ってたからやったとかいうのだけはやめてくださいね。今一番食べたい料理は何ですか？焼肉かな。人前で話すのは得意ですかと、得意じゃないですよ。まあなんとかやってますけどね。まあこの話もよくするんですけど、昔、今のゼップ東京の上にですね、今何になってるのかわかんないんですけど、当時そのトークライブをやるようなレストランみたいなのがあって、そこで仲間たちと一緒にイベントをやって、ほぼほぼこんなことをやるっていうこと以外何も決まってない状態でお客さん100人以上いる前で喋りましたけど、まあ緊張は特にはしなかったですけど、得意ではないですね。うん、得意やったらもっと売れてると思いますけどね。昼ご飯はどこの店で食べてますか？いや、そりゃその時によりますよ。コンビニが多いですけどね。仕事中はコンビニが多いな。うん、コンビニで買ってきて作業しながら、休みって言ってね、ゆっくり飯食いに行ってゆっくり休むっていうことをそもそもほぼしないので、だからパソコン出して、その、休憩できる場所をちょっとだけ確保させてもらって、作業して、おにぎりとか食べて、また仕事に戻るみたいな感じですかね。父の日には何か送りますか？残念ながら亡くなってるんでね。まあ、残念ながら亡くなってるんでね、って言っても、まあ、生きてる時もやってませんでしたね。母の日もやってません。まあ、親孝行したい時には親はなしですよ。まあでもしてませんね。親孝行自体はね、ひどい息子です。本当に。友達の彼氏を好きになった経験はありますか？ないですね。友達の彼女を好きになった経験ならもしかしたらあるかもしれませんけど、彼氏を好きになった経験は残念ながらありません。うがきやな、可愛いですよね。口がね。木綿か絹かどっちが好きですか？豆腐ですね。難しいなぁ。生で食うなら絹でしょうしね。鍋とかに入れるんだったら木綿なのかな。でも結構絹豆腐そのまま入れちゃうことが多いですけどね。ツイッターってなんで飽きないんですか？いや、飽きてるんじゃないですか？飽きた先なんじゃないですか、これは。もう、僕はずっと今でも、アメーバピグっていうのを未だにやってるんですけど、アメーバピグっていうのがあって、ピグライフっていうのがあって、ピグアイランド、ピグカフェ、ピグワールドまで全部未だにやってるんですよ。で、新たなクエストがやってくるのは、ピグライフと元々のピグだけ。で、あとはデイリーっていうのがあるだけなんですけど、でもやってるんですよ。で、ピグワールドの街づくりもまだやってる。で、今年いっぱいかなんかでフラッシュが対応できないので終わるらしいです。うん。だけど、じゃあそれがめちゃくちゃ楽しくてやってるかっていうとそうじゃなくて、とっくの昔に飽きてるんですよ。飽きてからが長いんです、僕は。すごい飽き性なので、飽きるんですよ。まあ、極端なこと言ったらネットラジオもとっくの昔に飽きてるんですけど、飽きてからがしつこいのが僕の性格なので、ツイッターもそうでしょうね。飽きてますよ。はっきり言って。だから、ツイート数がすごく減ってますよね、今ね。僕はツイート数は激減してるはずです。昔と比べると。だから、飽きてるんでしょうけど、まあでも、その情報収集ツールであるとか、コミュニケーションツールとしては、まあ、Facebook も含めてですけど、やっぱり優秀ですし、まあ、もちろんね、ニフティサーブというのがありまして、で、仲間たちとメーリングリストっていうのを作って、その後グリーっていうのに入って、ミクシーやって、ツイッターやり始めて、フェイスブック。で、その間もちょこちょこまあブログやってみたりいろいろやりましたけど、だからツイッターもこのままいったらもしかしたら、数年後には新しい何か違うメディアに変わっているのかもしれないし、フェイスブックも取って代わられている可能性は十分ありますよね。もうミクシー見てる人あんまりいないでしょ？僕は一応毎日チェックはするようにはしてますけど、でも見てる人はほとんどいないし、日記書いたり活動的に活動している人っていうのはほとんどいないので、だからツイッターがそうなって別のメディアに変わっていくっていうのは可能性としては十分ある。
だけど、それがインスタグラムだら、そのTikTokやら、なんかそういうものかというと違うので、結局のところね、みんなシンプルなのがいいんですよ。楽なんですよ。ツイッターはシンプルなので、いつもなんかごちゃごちゃいろんなことやろうとして失敗するじゃないですか。そして失敗してみんなに批判されて失敗して引いて、またしばらくすると何かやろうとしてて、ずっと続けてるので、それをしつこくやろうとするとダメかもしれないですけどね。わかんないです。合コンには行ったことありますか？ありますね。30年近く前に。こんなものかな。はい。今答えられるのはこんなものかなと思います。まだまだあるんですけどね。また見ときます。まあまあ、とりあえずね、週明けたらもうイベントですし、ちょっとプリンターを新しくしたら、プリンターの設定でめちゃめちゃ困らされましてね、この話もしようとしてたのを思い出しましたので、最後にしますけど、プリンターを買って、しばらく放置してたんですよ、ちょっと忙しかったから。で、やっと昨日かな、設定始めて、で、いくつかその持っていかなきゃいけない CD のジャケットみたいなものを印刷し始めたら、もうすぐですよ。いや、青はいっぱい使ってる、確かに。アイドリング推しメンラジオの CD っていうのはジャケットが青なので、青をものすごく使うんですけれども、すぐなくなりましたね、インクが。で、よくよく見たら、ついてるインクっていうのはもうテストインクなので、インクは買わなきゃいけないんですよね。昔はエプソンでもキャノンでも多分必ず新品には綺麗な新品のインクをつけてたものなんですけど、今は多分あれね、インクだけ抜いてヤフオクとかアマゾンとかで売るやからがいるんですよ。まあ、例えばプリンターが5000円するとしますよね。で、インクも5000円ぐらいするんですよ。そのインク5000円がついてプリンターとして売ってるから、プリンターだけを例えば3000円で売ったとしても、インクも3000円で売れば1000円儲かりますよね。そういうことをしてる人のための対策なんじゃないかなと思うんですよね。テストインクしかつけないっていうのは。あれはちょっとね、ちょっといただけない。まあ、いつもそうですけど、何事にもそうだけれども、悪い奴のせいで、そういうそのズルをしようとする奴のせいで、ルールが僕らに、もう真面目にやってる僕たち一般の人たちの不便を招くっていうのがものすごく多いでしょ。世の中ほとんどそうじゃないですか。あれが辛いなと思いますよね。もう交通法規でも何でもそうですよ。もう本当に悪いやつ、ズルをするやつ、ろくでもないやつのために、僕らにとって改良ではなく改悪になっている。みんなが縛られる世界になっているっていうのは良くないなと思いますけどね。だからもう、今日ネットで買い、そして、ライブが終わって帰り、途中に電気屋に寄って急いで買って、まあお風呂入る前にね、ご飯食べる前に、何枚か印刷はしたんですけれども。まあ、とりあえず追い込みかかってますから、とりあえず来週の土曜日、9月28日、新宿ネイキッドロフトの方にぜひお越しください。きっと面白いイベントにはできると思っておりますので、よろしくお願いします。ということで、来週もまたお会いしましょう。来週は、名古屋から帰ってきて撮ることになるのかな？
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。